私たちがエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれたという一言から聞きましたが、まあ、兄弟たちに喜び迎えられるパウロたちがありました。でこの喜び迎えられるというところに、まあ、教会の姿があるなということを覚えるんです。で私たちが教会に集う喜び、まあ、いろいろ言えるかもしれませんけども、まあ、この一言に聞けば、まあ、私が喜び迎えられているんだと、ここにあっては私は喜び迎えられるものとしてここにある、神様の恵みの中に私は喜ばれている、そして迎えられている、祝福されている、そしてこうやって私たちは喜ばれているというところから私たちの信仰っていうのは始まるんだって言ってよいかもしれません。まあ、しかし信仰はなどというふうにね、そもそも言わなくても、まあ、私たちの生活のあるところっていうのは本当はこうやって喜ばれてあるっていうところにあったんだと思うんです。自分がここで生活している、ここに生きている、この人たちとやっていける、そういうふうに言えるのは、あ、自分が迎え入れられている、受け入れられている、そういうことを知るからですし、まあ、そもそも私たちが生まれた時にはもう誰もがようこそ世界へっていうふうに迎えられたはずだったんですね。けれども、まあ、一方で、まあ、私たちが実感しているところで言えばね、いつの間にかその自分がそうやって迎えられ受け入れられているということよりも、自分が入っていかなきゃいけないっていうことに思いがこう先に立つと言ったらいいんでしょうか、そちらにこう関心が向く、自分が喜ばれ迎え入れられている受け入れられているということよりも、喜ばれる人になること、受け入れられる人になることが大切、まあ、そんなところに意識を向けるようにこうなるんですよね。あなたがあるそのことが喜びで、またそんなあなたをお迎えしたいっていうふうにはなかなかいかないということを思ってしまう、喜ばれるものとならなければいけない、まあ、そうやって喜ばれ迎えられるものとなるというところでは、まあ、それはもちろん私たちにあってはそんなふうにありたいという張り合いだってあると思うんです。自分にはこれだけ意味があるんだ、これだけ価値があるんだっていうことをそういうところで確かめたい、いや確かめることもできると思います。だから小さな一つでも喜ばれている自分を見つけて、私たちは生きているっていうふうに言えるのかもしれません。だからそんな中で聖書が告げる言葉っていうのは、まあ、新鮮に聞こえる。あなたはあれこれなくったって喜ばれるんだって言われる。それでいいんですかって、そんなことってあるんですかっていうふうな具合だし、あるいはそのこと家に分からなくなるっていうことがあると思うんですね。聖書が難しいとかっていうのは、なんか文字がいっぱいとかいろんなこと書いてあるから難しいとかっていうよりも、もう今お話ししたようなことで言えば、もうあなたはそのままで喜ばれているっていうことが分からない、なんでそんなこと言えるの、そんなことってあるのっていうところで、私たちは聖書が難しいってなるんじゃないかなと思うんです。私たちはもう世の中で自分が喜ばれるものにならなきゃいけないとかね、自分がそうやって役に立つものでなければならなきゃいけないとかっていうところにどっぷりと使っていました。もうそれ体に染み付いているんです。でそういうところからもうそこにあるだけで神様が喜んでくださっているなんて言われてもわけわかんない、何の話なのって、そんなことってありえないでしょって、いやこんな風にね言葉にしないまでも、そう理由なしに喜ばれる私っていうのがあるということがもうわからないということになっちゃってんじゃないかなと思うんです。だからいや教会でももうあなた喜ばれてます、皆さん喜ばれてます、今日ねこうして礼拝へようこそ、 で神様が喜ばれるんだっていうふうに言った時にも、そこで私たちはすぐ喜ばれる自分を探したくなるんですね。ああ、神様が喜んでくださるのはなぜだろうって、毎日真面目に頑張って努力してきたからか、人に親切に接してきたからか、ね、家族のために早起きして、あるいは愚痴を言いたくなるのも我慢して、そうやって、そういう私のことを神様喜んでくださっているとか言ってね、言いたくなる。まあ、教会のことですから、こんだけ祈ってきました、聖書も読んできました、神様の前で敬虔だと呼ばれるような暮らしに努めてきましたとか、ね、そういうふうなことを理由として挙げたい、あるいは思い悩みの時を過ごしてきたからこそこうやってあるんだとかね、辛い思いをしてきたからこそ神様の喜びに今預かるんだっていうふうな、そういう面でだってそれも理由にする、あるいは、過去の過ちや失敗をね、深く反省し悔いてきた、本当に人に対して悪いことをしたっていうことをすまないと思った、それをって深く自分に痛みいるということできたから、だから神様に招かれたんだとかね、まあ、そんなふうな仕方で私たちは神様の前にある理由っていうのを探したくなっちゃうんです、あるいは、まあ、探してみたいというかね。ところが聖書が言うのはそうじゃないって言うんです。神様は、いや、そういう理由ない。理由がないということがこの世の中にあるんですか？神様の前ではあるんだということです。それは、やっぱり一つには神様が全ての始まりだから、私たちの世界をお作りになった方だからだっていうふうに言ってもよいかもしれません。神様が世界をお作りになったということが聖書の一番最初に出てきます。天地創造の物語。そして神様が全てをお作りになって、よかった、よかったって言いながらお作りになって、全てを作り終えた時、見よ、それは極めてよかったって神様おっしゃる。その時に、その神様のお作りになったものが、まあ、最後に6日目に人が作られるわけですけども、まあ、人ですから私たちに引き寄せて言えばね、そこで作られた人が本当に神様のために役に立ったとか、神様の恵みを喜んで生きていましたとか、そんなこと言われないんです。まああえて言えば、神様に似たものとして作られて、神様にね、埋めよ増えよ地に満ちよというふうな言葉、その祝福の言葉とともに、あるいは神様のお作りになったものを全て委ねられているということはあるんですけれども、でもその委ねられたことをその通り忠実に果たしました、だから極めて良かったって言われるんじゃないんです。その世界の始まりに人がそこにある、そのあるということだけで神様、ああ良かったって言ったんです。そこにあるということがもう神様の喜びになっている。理由なしにそこにあるということだけが唯一の喜びの原因となっている。聖書は一番最初からそういうふうに私たちの姿を語るんです。そしてさらにそのことは、まあ、私たちは主の教会にあっての言葉を聞きますから、イエス様の十字架の出来事の中でもそのことを聞くことができます。教会が掲げている十字架、イエス様の救い、ここにあるっていうんですけども、神様が私たちにイエス様をお与えくださったっていうこと、まあ、それは、ね、この世の罪のためでしたっていうふうに言われるんですけども、それ今お話ししていることと絡めて言えばね、あ、そうかと思うのは、私たちが自分で自分のことを喜ばれるものにならなきゃいけないっていうふうに思っていた、そういう世界に神様はイエス様を与えてくださったんです。あるいは自分に喜ばれる理由を見つけなければいけないと思っていた、それは、まあ、信仰、神様の前にある信仰の言葉を持って言えばね、神様に喜ばれる人になりましょう、そういうことは世の中で語られていたんです。でも私たちにだってそれは今も同じようなことを聞いているっていうことはあるかもしれない。神様の言葉を守り、神様に喜ばれる人にならなきゃいけない。 これは、まあ後で言いますが、そのこと全くダメだっていうんじゃないんです。ただそのことが先に立っちゃう。神様に喜ばれる人にならなきゃいけない、神様に愛される人にならなければならない、神様を信じる人にならなければならない、神様に喜ばれる人でなければならない。でこうやってこうでなければならないということをいっぱい並べて、そういうことを乗り越えた人だけが神様に近づくことができるとかね、神様の恵みを受け取ることができる、そういうことをできる人、守れる人だけがそう神様の憐れみの中に入れられるみたいに、そういうふうに言って神様を退けてきちゃった。それが世の中の姿でした。神様を知らないんじゃないんです。あるいは神様の前に神様を無視していたというのでもありません。あるいは神様をないがしろにしていた、そういう思いでいた、小馬鹿にしていたとか、そういう話じゃないんです。でも神様を大事にしようとする世の中でありましたけれども、でもその大事に仕方の中で神様を退けていた、神様を拒んでいた、こうならなきゃいけないっていうふうに言って、神様が今私を喜んでくださっているということには目を向けられなかった。そんなこの世の姿に対して、この世の人々に対して、あるいはそこには私たちもあって、そういう私たちに対して、いやあなたたちはそうやってるけどね、でも私はあなたを喜んでいるって言って与えてくださったのがイエス様なんです。イエス様の命を与えるほどにまで私はあなたを喜んでいる、それが神様がイエス様をお与えくださったということです。イエス様を与えてくださるほどのその神様の喜びがわからない、そういう私たち、そういう世の人の姿でしたけど、でもそこに神様はイエス様を与えてくださった、そんな喜びの中に私たちはある、あなたがある、それが神様の喜び、神様が喜んでくださっている、そういうふうな喜びの中に私たちは迎えられてある。この朝礼拝に集うということ、教会に集うということは、そういう神様の喜びの中で、ああ私は受け入れられているんだということを知らされるんですよね。だからそこで私たちが何者かにならなきゃいけないという世の中の価値観って言ったらいいんでしょうかね、さっきも言いました、もう体に染み付いている私たちのもののあり方、考え方なんですけども、でもそうじゃないことがあるんだということを教会では聞くんですよ。そうじゃなくていいって、神様が今あるあなたを喜んでいる、だからそこにこうしなきゃ、ああしなきゃ、こうであらねばならぬっていう自分の姿を下ろすことができるのかな。いや下ろせないかもしれないけどね、下ろせないかもしれないけど、でもそれでいいよ、神様が喜んでくださっているっていうことを聞けるから、教会は喜びの場所になるんだろうって僕は思います。教会は神様に喜び迎えられた者の集いだっていうことを、まあ、この兄弟たちに喜び迎えられたパウロの姿にね、まあ、覚えたんですけれども、今朝聞いているところで、まあ、このエルサレムの教会の兄弟たちが喜びを迎えている、そこから始まってるんです、まあ、その後にパウロがあれこれ報告するんですけれども、彼がどれだけ活躍してきたかっていうところから始めていない、どれだけ多くの労苦をしてきたかということを明かしするということから始めていない、パウロたちが来た、もうそのことそのものが喜ばれているっていうところに、まあ、今お話ししてきたところとね重なるなって思うんですが、このエルサレムの教会で、まあ、この教会の中心にあったのは主の兄弟ヤコブという人でした。でこのヤコブのところでパウロは自分のこれまでの旅路を振り返りながらお話をしました。これまでどんな歩みを過ごしてきたか、 訪れたところ、出会ってきたこと、あるいはそこで重ねたロークなどもですね、話したと思うんです。ただそれは武勇伝のように自分の経験を語ったというのではありませんでした。ここにこうあります。自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明したのでした、ね、神様の御業を語った、神様の恵みを語った、神様の憐れみをそこで語ったんだということです。でその時にここにハッとこう注目した言葉がね、自分の奉仕を通してっていうふうに言われるんです、まあ、パウロのね成してきたこと、それが奉仕だっていうふうに語られる。奉仕です。まあ、奉仕っていう言葉は、まあ、教会にある私たち皆さんにとってはまあ聞きなじみのある言葉、ね、あ、教会の働きの中でもわざわざ奉仕部なんていうね、役職を立てて、まあ、奉仕の働きを教会に行き渡らせようっていうことを言うんですけども、まあ、教会のために何事かなすことを、全体をこれもう総称してね、もう全体をもう奉仕っていうふうに言いますけれども、でもこれは神様を愛し人を愛するっていうその黄金律、聖書のね中心にある言葉を言い直しますと、神様に仕え隣人に仕えること、これが奉仕だっていうふうに奉仕という言葉を受け止めていただいたら良いかと思います。でもう少し奉仕という言葉について立ち止まっていますとね、この奉仕っていうこと、まあ、狭いのか広いのかちょっとどっちとも言えませんけれども、あのこれあの神奉仕なんて言うんです。あそこに頭に神様っていうの神をつけて神奉仕っていうふうに言ったりします。でこの神奉仕っていうふうに言った時に、これ何を指す言葉、直接言う指す言葉はこれ礼拝のことです。神奉仕って言った時に、だから神様に奉仕するっていうふうに言ったら何のことかって言ったら、それ礼拝を捧げることなんだって。だから何事か教会のために働ける、さまざまな働きがあってそのために働けるとか働けないとかっていうことを奉仕っていうことよりも、こうして礼拝を捧げすることをそもそも奉仕というふうに言ったんだっていうことです。でだからその広がりの中で、まあ教会の技っていうのは全てその中心に礼拝があり、その礼拝に向かっているということで、まあそのもろもろの技も奉仕だ。例えばまあ礼拝の中で、もうね、この働きの中で詩式をすること、総額をされること、献金に携わること、受付をなすこと、そういうことをもろもろみんな奉仕というふうに言うわけですよね。でその奉仕ってどこに向かっていくかっていうと、まあ、この礼拝の中ではこの礼拝に向かっているというのはよくわかる。あるいはその他にも教会のお掃除をすることがあったり、あるいは礼拝前の教会学校の奉仕があったり、そういう諸々の奉仕がどこに向かっているかっていうと、あ、なるほど、そういう意味では礼拝に向かっている。だから奉仕っていうふうに言った時に、この礼拝と関わらない奉仕っていうことを教会ではまあ言わないんだっていうことです。だからそれがどこにつながっているか、ただ教会のためにということよりももうちょっとギュッと絞って言うと、教会の礼拝に仕えていくことにつながっているんだ、全てがそこに結ばれているというふうに受け止めていい。だからここで自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明したというふうにパウロなんですけども、パウロ何してきたのかということが改めて分かるような気がします。なんかパウロっていう人は、まあ、あちこちそのアジアやギリシャ、そのマケドニア地方とかね、あちこちをこうずっと世界中を旅してイエス様のことを伝えましたっていうね、伝道者としてのパウロっていうのが、まあ、強調される、まあ、私たちもそんな風に受け止めてきましたけれども、そこでねイエス様を信じれば救われるんだっていう風にイエス様の御名を述べ伝えてきたパウロでありましたけれども、そこで彼が成していたのは、その土地その土地でイエス様のことを伝えながら神様を褒めたたえる礼拝を捧げてきたんだということを受け止めていいかな。 礼拝を共に捧げ、本当に主は生きておられます、その礼拝を捧げてきた、まあ、それがパウロの旅路であったということを、まあ、受け止めてよいかということを、まあ、ここに自分の奉仕を通してって語られるところに改めて思わされたんです。でそれともう一つ、この奉仕ということを今ね、神奉仕ということの中で礼拝ですということを言いましたけれども、その時にもう一つね、聞いていただきたいことがあります。今奉仕っていうのは神様に仕えることです、まあ、それが礼拝なんですっていうふうに言いました。これね、実は反対の意味があるんです。むしろ反対の意味として、そもそもこの奉仕っていう言葉が使われてきたんじゃないかなっていうふうに言われるんですけれども、礼拝っていうのは私たちが神様に仕えるということよりも、神様が私たちに仕えてくださる出来事だって言われるんです。神様がね、ご自分のことを私たちに伝えてくださるために、私たちが、そう、最初にお話ししていることから言えば、私たちが神様の喜びになる、喜びのうちにあるということが分かるために、神様がわざわざ私たちの中に小さくなって、私はあなたたちを喜んでんだ、教えてくださる、ね、だから神様が天にあって、いやもう私は喜んでる、あなたたちは分かんないけど、まあそれでいいんじゃないのっていうふうにはなさらない。神様が、私が喜んでる、あなたたちを喜んでいるよっていうことをわざわざ教えてくださっている、ね、まあ今日は今喜びっていうことだけを挙げていますけれどもね、そもそもは私たちがイエス様の救いの中に入れられているということを神様がこの場にあって伝えてくださる、そういうことをしてくださるんですよ。信仰、一般の話ですけどね、信仰全般のことで言えば、神様って分かんなくていいんです。変な言い方になりますけどね、教会にあってこうやって御言葉を通して私たちが分かるということもね、そう、今神様がなしてくださることだっていうふうに言ってますけども、世の中一般の信仰っていうのは分かんないからありがたいっていうところあるんです。そういう信仰って世の中いっぱいありますね。でも逆に、例えばよく言われること、教会のお葬式は分かるって言われます。聖書の言葉が分かる、そして牧師の話が分かる、そこにその人がどんな生涯をたどったか分かるって言われます。でも他のお葬式行っても分かんないって。でもそれ分かんないのがいけないって話じゃないです。それは分かんないことを良しとする信仰なんです。分かんないからありがたい、分かんないからいいとこ行ったんやなって、送り出すことができるっていう、そういう信仰なんです。だからそれを否定しようとかいう話じゃないんです。でも私たちにあっては、神様は分かる方となって私たちに身をかがめてくださるということが、この礼拝にあって起こっている、これが神様の奉仕なんです。私たちを分かっても分からなくても俺に従えみたいな、そういう神様じゃない。分かることのうちに私に従いなさい、私を信じなさいって、それが神様なんだ。実に御言葉の一つ一つを私たちの口に入れてくださるように、神様が私の言葉によって生きよ、そうやって求めてくださる。神様がここにあるという、その神様との交わりの中にあなたはある、そのことを覚えて生きていきなさい、そうやって神様が私たちに仕えてくださるんです。だから、まあ、パウロの言うこの自分の奉仕を通してっていうふうにね、から言うわけですけれども、ここに言われるわけですけれども、まあ、これは、まあ、だからパウロがその身を捧げて神様のために、あるいはイエス様を伝えるために一生懸命生きてきたっていうことであるのでしょう、ね、神様のご栄光のため、イエス様の皆を伝えるためにこんだけ頑張ってきました、こんだけ努力しました、こんな苦しい目にも遭いましたっていうことでもあるのですが、 あるのですが、しかしそういうことを通して実に神様がパウロの日々を恵みに富ませてくださった、神様の憐れみの中に置いてくださった。だからこの自分の奉仕っていうふうに言われますけれども、これはパウロが自分がこんだけやったっていう業績を伝えたんじゃない、むしろそのことの中で、そこに生きる中で神様の恵みの出来事がありました、神様の御業が行われましたということを、だからそこで伝えるんです。だから奉仕という言葉の中でね、まあ、これは私たちも多分教会で実際に奉仕という言葉の中で受け止めているのはそういうことなんだと思うんです。自分が神様のためにしてあげてるなんてね、そういう言い方する人はないんだと思うんですね。むしろその奉仕、何でもいいです、皆さんの教会で携わることを通してね、それは実に祈りの奉仕ということから始まって、具体的に体を動かしてなす奉仕まで、さまざま教会にはいくつもの奉仕があるわけですけども、そのことを通して私たちが、ね、神様のために使えることのできる喜びというのがある。しかしそれと同時に、そうやって神様の恵みを知らされる、あるいは神様との交わりの中に入れられるという喜びが、その奉仕ということの中で私たちは受け取っているんだということです。そういう喜びがここのこのエルサレムの教会でも分かち合われましたということを聞いたんですが、だって、まあ、それだけで、ああ喜びでしたで終わったらよかったんですけどね、喜んでるんです、このエルサレムの教会、パウロの話聞いて素晴らしいって、神様を褒めたたえて、神様ってすごい、本当にイエス様の救いの恵みがそうやってパウロを通して、あれパウロたちを通して明かしされた、それはすごいということを言ったんですけども、でもここに集まってきていた人たちの中に、まあ、民の長老がありましてね、でこの人たち言うんです、まあ、ちょっとややこしい話なんですけども、まあ、エルサレムの教会の中にはですね、パウロに対する誤解があるって、そうやって異邦人に神様の言葉を告げ、あるいはイエス様の救いの恵みを告げるということを面白く思わない人たちがいる、あるいは面白く思わないどころか、パウロが間違ったことを言ってんじゃないか、あるいは自分たちのことを否定するようなことを言ってんじゃないかっていう人がある。だからここで今一緒に神様を喜んでいるのに、あなたに対するね、パウロに対する誤解と偏見があったらよくないから、だからそう、神様の言葉を、律法を大事にしているっていう姿勢を示してくださいっていうことをここで言われちゃったっていう話なんです。何それってね、思ったかもしれません。今一緒に神様の恵みを喜んだばかりじゃない、神様は共におられること、イエス様は生きておられることを一緒に喜んだばかりじゃない、それなのにここでそれに加えて律法を大事にしているところを示せって、どういうことってね、その話になってるんです。あのね、やっぱり私たちがこうして礼拝に集っていること、教会に集っていることも、本当にああ神様の喜びの中にあるってことが分かったらそれでいいんだと思うんですよね。でその他加えて何かっていうのは本当はそれ違うんだと思うんです。だからここでエルサレムの教会の長老たちがね、パウロに要求したのは本質的な話じゃない、ね、律法を守れ、律法を守っていることを示してくれなんていうのは、それイエス様に救われるか否かっていうことから言えばね、それは本当に根本的な話じゃないんです、話じゃないんだけど、でもこのエルサレムの教会ではそうしてるからそうしてって言われる。このエルサレムの教会っていうのは一番最初の教会なんです。あのペンテコステの出来事の中で、ね、一番最初に聖霊が下ったっていうことの中で神様の言葉を聞いた、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神様は主とし、またキリストとなさったんです。そのメッセージを最初に受け取ったのがこのエルサレムの教会なんです。そこで悔い改めて洗礼を受ける人が起こされたのはこの教会でした。イエス様を信じれば救われる、そのことを告げ知らされたんです。なのに ここで律法を大事にしたいとか言っている。どうしてかって僕は思いました。これはやっぱりユダヤ人の教会だからユダヤの伝統をそうやって守らざるを得ないんだよねっていうことを受け止める、まあそうなんだと思うんですけども、ただ僕はここにこういうふうに聞いたんですね。つまりこの律法を守りつつイエス様の救いに生きようっていうこと、これはまあパオロの言う言い方に言えばそれ本当のことじゃないんだっていうことになるのかもしれないけれども、でもこれがこのエルサレムの教会に与えられた姿なんだということなんです。イエス様が私たちに与えられたイエス様の十字架の血潮によって私たちは救われたんだ。でもその救いの恵みを律法を守りつつ受け取りたい、これがエルサレムの教会だったということです。イエス様を信じるだけでいい、イエス様の救いを信じさえ救う、イエス様を救われ、信じさえ救われば、信じさえすれば救われるんだ、ね、そのところはそうなんだけれども、そのことを受け止めつつ受け止めるからこそ大事にしたい、そのイエス様の救いを大事にしたいからこそこうありたいんだっていうことはあるんだと思うんです。だからイエス様の救いをね、救われたからもういいですっていう話じゃないんです。これは皆さんだって私たちだって救われたものとしての生活がある。例えばこうやって主の日の礼拝を大事にするね。いや、ある人は言うかもしれない、もう救われたんだから教会なんか行かなくてもいいんだって。僕は言いませんよ。でもそういうふうなことを言うかもしれない。いや、 あくまでこれは極端な話ですけども、例えばこれパウロが述べ伝えてきた異邦人の教会ね、あちこちの地方の教会にだってあった。ここにエルサレムの教会で、まあ、しばらく前に確認された異邦人の皆さんとの約束事があります。ここにね、偶像に捧げた肉と血と締め殺した動物の肉とを口にしないように、またみだらの行いを避けるようにしなさい、まあ、あとはあなたたちの好きなように生きたらいいっていうことを言われるんですけども、つまりこのことは守りなさいっていうことを諸外国の教会、だからエルサレム以外の教会もこのお約束は守ったんです。だから神様の喜びの中にあるというふうに言いながら、あるいはイエス様を信じるだけで良いということを伝えられながら、でも加えてこうしたことは守ったんです。これはね、私たちは体を持つものです。その体の生活を営むんです。でそこで体を持つということはどういうことかというと、神様に作られたものとして、今日最初から言っているところから言えば、神様のに喜ばれるものとしてこうありたいということを伴うということです。体があるというのはそういうことです。あるいは一緒に暮らす人たちと、一緒に顔を合わせる人たちと、この体を持ってどう生活するかということを、それなしに私は救われていますなんていうことないんです。だからイエス様を信じるものなんだから、イエス様に救われたものなんだから、こういうふうに生きたい、こうありたいっていうことは誰だって抱くんです。でこれは神様の恵みに生きるものとしてそうお答えしたいっていうことです。だからね、今日、まあ、神様に喜ばれているっていうことを僕はずっと言ってるんですけれども、その喜ばれているということを言った時にね、最初ちょっと言いました、喜ばれるものにならなきゃいけないとかすぐ考えちゃうとかってね、喜ばれる理由を探したくなっちゃうっていうことを言いました。僕はそれは無限に否定する話じゃないと思うんです。あくまで順序の話なんです。喜ばれるものとならなければならない、そのためにこうしなきゃああしなきゃっていうことを並べていって、それを一番にするとそれは違うよねって話になるんですけども、むしろそれをあるいはそれが義務になっちゃうとね、それは喜びから遠くなるし、神様を退けることになりますっていうことになるんだと思うんですけど、むしろ私が神様に喜ばれているんだから、だからこうしたい、 こういうふうに生きていきたいっていう願いを抱く、憧れを抱くっていうことは神様を大事にしたいということの表れなんです。だからこのエルサレムの教会の話してますけど、この教会でね、その律法を守っているかどうかっていうことが一番になるっていうことを、何言ってんのっていう話のように聞こえるんですけれども、でもパウロはそのことを受け止めたんです。これは、まあ、エルサレムの教会が一番だから、まあ言ってることだから大事にしようとかっていうことよりも、むしろ神様が行ってくださった主は生きておられるということを証ししたいね。それこそパウロ自身は言ってんです。主イエスのためならばエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているんです、ね、ここまで言うんだから神様を大事にしたいという人たちのその感謝の表し方、生き方、ね、祈り方、まあ、それは認めていいんじゃないのということなんだと思うんです。それは小さなことでしかない、ね、そしてまたその小さなことでしかないんだけれども、そこに人ってのはこだわらざるを得ない、それも私たちの姿だということだと思うんです。で、まあ、私たちにだってそうしたものがある。この信仰の歩みの中で、生き方の中で、これは譲れないということが私たちにはある。そしてそれはあっていいんだと思うんですが、ただその時に最後にね、一つ覚えていただきたいのは、私たちがこうやって一緒に神様を褒めたたえるために、褒めたたえるものとなるために、ご自分を変えてくださったのはどなたであったか、ね、私たちに仕えてくださったのはどなたであったか。神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わなかった方、私たちと同じものになり、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順だった方、イエス様がそうやって私たちに仕えてくださった、イエス様が私たちの一切を覚えてくださりながら仕えてくださった、この体を持つがゆえに一方ではこだわらざるを得ない、そうしたところに自由になれない私たちの弱さも知って仕えてくださるイエス様がある、この方ゆえにね、私たちは私たちの在り方で神様を褒めたたえることができるものとされている、神様に喜ばれているんだということを、この自分の在り方の中で、今ある皆さんの姿のままに喜ばれているということを受け取ることができる、神様が私たちを喜んでくださっているというところに生きるために、イエス様こそが仕えてくださった、そのことを覚えつつ、神様に喜ばれています、そういうふうにご自分を受け入れていただいたらいい、そのように思います。本当に神様の喜びを共にしていきたいというイエス様の思いから、このパウロの姿もあります。そしてそれは神様の喜びを共にしたいというその思いはイエス様から始まり、パウロが共にし、今や私たちもね、その喜びを共にしたい、そういうものとしてこの世に立てられている、その始まりに今日こうしてあなた喜ばれているんですということを聞いた、この礼拝へと集められたということを覚えていただきたいと思います。お祈りをします。父なる神様、本当に神様の喜びの中に入れられてあること、神様が本当にそこまでしてイエス様を十字架につけられるほどにまでして私たちを愛し憐れみ慈しんでくださり、そして私たちがあなたの御顔を仰うことをこの上ない喜びとして喜んでくださっていること、その喜びに生きたいと願います。しかしまたこの体の生活の中で私たちはさまざまなとらわれやこだわりや自由になれない思いを抱えているのも事実です。人の目を気にしたり、自分で自分のことが嫌になったり、こんな私でよいのかというようなことさえ思ってしまったり、そういうとらわれがたくさんあるのも私たちの姿でした。でもそのような中でイエス様こそがご自分を変えてくださり、 私たちがあなたの喜びに生きるようにと仕えてくださった。そのイエス様ゆえに私はこのままにあなたに喜ばれているということを信じたいと願います。どうぞ神様、イエス様ゆえにあなたの喜びを受け取らせてください。イエス様ゆえに喜びの中にある私を喜ぶことができますように、あなたの祝福のうちにあるそれが私であったということをもう一度今日ここから歩むことを得させてください。神様、世にあってそのようなあなたの喜び知らないままに過ごしているものが大勢あります。私たちでさえあなたの喜びが見えなくなることが多々あるのですから、世にあってあなたを知らされない人、知らない人たちにあってはどれほどのものでありましょうか。そのような中にあって、しかしあなたが全てのものを喜んでくださっているということ、そしてそのような者たちの中に今日ここから私たちが使わされていくということを覚えつつ、新しい終日の歩みを成していくことが許されますように、どうぞあなたの力強い御手を持って私たちを導いてください。よみがえりの主イエス様が共にある歩みとなさせてください。感謝してイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。